こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ、大久保先生、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけどね。
無事にね、7月6日を迎えたわけだけども。
何もなかったってことですね。
何もなかったっていう。はいはいはい、ね、何もなかったって、ワンピースのゾロがね、なんか戦ったのに、何があった何もなかったって書こうかったけど。
ああ、そのシーンはね、俺もさすがに知ってますね。
あったね。何もなかった。いや、はいはいはい、でもよかったね。よかったねと思ってんだけど、何してたの、うん、
いや、何もしてなかった、
ね。何もなかった。
何もなかったし。でも一応あれですよ。なんとなく、まあ来た時にもと思いながら控えてましたよ。
そうだよね。はい。そうなんだ。なんか、あれだよね。なんか、怒んなかったから、なんか訴えるみたいなやつも、う
ん、あ、なんかね。
よくわかんねえ、なんか。
あの、旅行キャンセルしたのにとか、
ね。そうそうそう。知らん、お前の判断よ。そんなにバカになったのと思わない、なんか。
ああ、確かに。
ね、天気予報、うん、雨だったから家にいたのに、降らないやん、みたいな話でしょ。
確かにね、一緒ですよね。
訴えますよ、みたいな。いや、知りません、うん。晴れだって雨降ったから濡れたから訴えます、みたいな。やんのかって話だよね。
確かに、ま
あ。予報だからいいみたいな話だけど、じゃあ予言はもっといいだろうって思うけどさ。
ああ。でも未だにね、まだなんか完全には復活してないみたいですよね。うん、
あ、そうなの？
うん。
あの、量、
あの、うん、来る人、数は減ってるみたいですよ。
ああ、はいはいはい。なんか香港とかね、すげえ減ってるって言ってるね。ね、うん。いや、俺もなんか。
何して
ますか？いや、いつもなんか7月6日が創立。
そうですよね。そうなんかそういうの持ってるよね。
そこにぶつけてきたなと思って。で毎年合宿しっていうかさ、まあ、どっか泊まってみんなで飲んでみたいな感じなんだけど、はいはいはい、大体千葉の宿に泊まるんだけど、さすがに海沿いは嫌だなと思って。
確かに、あんだけ言われてあえて、ね。
いや、もうこれはね、ゲイツがいる軽井沢やろと思って。
軽井沢、
ゲイツ別荘作ってるね。
あ、今ね。はいはいはい、はい。
そうそうそう。だからあの辺は安全なんだろうと思ってさ。
うんうん。
そうそうそう。でももうやっぱ、まあ、タイミングが遅かったから、取れるとこなくてさ。
うん。
あと、冷静に考えたらそうなんだよ。みんな家族といた方がいいだろうなと思って。
確かにね。
いや、それで、
会社のメンバーでね。そう、メンバー。避難してて家族どうするの？
そうそうそう。独身のやつとかいいだろうけどさ。子供を置いて戻れませんとかっても嫌だから。まあ、それぞれ家にいたらみたいな感じで。
意外とちゃんとしてたんですね、じゃあ。
そう、俺は出かけるときに、あの、常にバイク移動してた。まあ、朝整体に行ってみたいな。余裕じゃねえか、みたいな。でも一応バイクで行って、
あの、逃げる。普通に見たら、あの、充実した、あの、ちょっと小金持ちおじさんの休日。
いや、小金持ちやから、だって、それを手入れてたから、なくなったから、久しぶりに休めんなと思って。でも一応逃げれるようなね、あの、ハンドル絞ったフォアで行って。あの、すり抜けもできるし。
どのバイク選ぶかでそこを観点。
そうそう。なんかこう、警察にここ通行禁止です言われてもすり抜けでバーって、はいはい、こう、まあ、属者みたいなもんだし。行けっかな、みたいな。
いや、でもそう思うとさ、うん、そういう時になった時にそんなにバイクいらないし、逆に邪魔じゃないんですか？
いやいや、逃げれるから。
だ
から
なんで今何台持ってるんでしたっけ？
今6台だけど。
だって1台しか選べないですよ。
いやいや、だってうちのスタッフとかって乗るか逃げる。
みんなでバイクに
逃げる。暴走族。ガラス連合。
やばいな、
乗り方教えておかなきゃ。免許持ってねえから、みんなが。
そこから。
もう、その時はもうしょうがない。もう乗れっつって、同行法違反でも逃げた方がいい。
いや、乗れないでしょ。
いや、教えとく。今、危機感を持った。そうだ、教えなきゃと思って。
クラッチ教えることもっとあります。
土星論やな。
もっとあります。
そう、もっとあるわ。はい。
これでね、今度から入社条件、バイクの勉強みたいな。
そう。クラッチつなげればいいっていう。小型のマニュアルでいいっていう。
まあ、そんなね、大久保先生にね、はい、今日質問ありますんでね、今日も行きたいと思いますが、はいはいはい、今日の質問ですね、ちょっとあの、この話に寄せたのかっていう質問が実は来てまして、行きたいと思います。
はい、は
い
は
い。大久保先生、大変ご無沙汰しております。内装系 YouTuber です。
おお、内装系やってんのかな、まだ。
いや、確かにね。あ、やってるみたいですよ。質問をたびたび取り上げていただきありがとうございました。大久保先生の本はすべて読ませていただいております。
2冊しかない。
おかげさまで、3期連続赤字から3期連続黒字になりました。
すごい。
一時はかなり苦しい状態が続きましたが、コロナ融資にて調達がなければ潰れていたのではと考えております。
おお、俺と同じだ。
借金。流しにくいコメントやめてもらいます。
はいはい、
借金ではなく調達だと考え方が変わったのは大久保先生のありがたいポッドキャストだと思っております。感謝しております。はい、さて質問なのですが、財務とは全く関係ないのですが、うん、5年前から大久保先生が北海道の中国人土地買い占め問題に言及していたことが最近メディアや SNS 等に取り上げられて、ようやく大騒ぎとなっている現状、また社会情勢など先見のある大久保先生視点での見解がとても興味あります。ぜひともご教授いただけないかと質問させていただきました。よろしくお願いいたします。ということです
ね。確かに5年前かも
違いますよ。もっと前です。あ、
もっと前。
行ったのは2019年。
そうだね。コロナの前とかだもんね。
だって何でしたっけ、ちょっと AV 絡みの。全裸監督。
全裸監督見てた。
ずっとバスで移動中、全裸監督を見て、
ゲームを
消えた。めっちゃ覚えてますわ。
でも、それ、お金とから見たら、ちょっと AV 見てるみたいに見えるから
さ。見えた。
ちょっと隠しながら見てたけど。
一番後ろの席座ってね。
そう。
すっごい覚えてますわ。
いや、だちょうどよかったね、あれあってね。
他の人たちね、ほとんど全員見終わっててね、大久保先生だけ見てなかった、ね。
そう。なんかみんな寝るしかないみたいな。バスで。本とかも読めないから揺れるから
さ。そうだ。じゃあ、そういうね、思い出話が多いと。
じゃあ、お前が振ったんだろ、
今。思い出しちゃったんですよ。バスは。
ね。そう。で、まだこれでも、ね、外れたからって訴えんだよって言っとくよ。
いや、別に予言してませんから。
いや、予言はしてないけど、でももうなんかいろんなことがもう明らかになってきてるよね、中国のその問題とかも。
うんうんうん、
なんかね、どんどんメディアが、まあ中国人がいっぱい来てるとかね。
うん、
まあいい悪いはあれだけど、もうでも銀座も渋谷もね、なんか外国みたいだもんね。
まあそうですよね。もともとその傾向はね、ずっとあったけど。
まああったけどね。
ここに来てね。
銀座シックスとかも外国人しかいないんじゃないの。
確かに。
日本人は多分あそこでね、ランチ食べれないから働いてる人とかは多分ね、弁当みたいに食ってるみたいな、なんか、ほんとそんな。
地下2階のね、能楽堂だけが日本人いるみたいな感じですよ、
ね。あそこね。確かに。まあまあ、そういうのも、まあ、あるけど。
はい。
多分、ひっくり返るんですよ。
いや、じゃあ予言者あえて。
あえて。陰謀系 YouTuber。インボケポッドキャスター。
ポッドキャスター。
いや、なんかひっくり返りそうじゃない、うん、やっぱり、これはもう小田先生だと思うんですよね。
ワンピース？
うん。ワンピースはずっと言ってて、
うん、
だってもう全部がひっくり返ってる物語だと思うんだよ。
で、要は、うん、はいはい。
悪いやつがいいやつだったとか、
伏線ね、
うん。上から下、上と下がやっぱ逆転するみたいな。アーロンパークからそうだったよね。
だってワンピースの解説になり始めたけど。
あ、それが考察系になっちゃうとあれだけど、でもこう価値観がひっくり返るっていうのをさ、書き続けてると思うんだよね。
うん、うん、
そうそう、だから
なるほど。
なんて大貧民とかだっけ、あれもさ、一番弱いカードが一番強くなるみたいな。
はいはいはい。
なんかそういう、
確かに転覆的な話多いですね、言われる。
多いよね、うんうん、っていうのと、やっぱ価値観っていうか見方によって全然全く変わるみたいな。大体悪く書かれてるやつがいいやつなんだよね。うんうん、よく書かれてるやつが悪いやつだったみたいな。その悪いも果たして何なのか。まあ、小田先生の漫画って、その、読み切りの短期連載というかそういう傾向にあるから、そう、小田先生のやつしてるわけじゃなくて、世の中がなんか真逆に触れてくる可能性って、だってホワイトカラーなくなるっしょとかって、これ結構リアルにさ、あんまり。
ホワイトカラーなくなるっていうのは中間色なくなるから結果ホワイトカラーないよね、的な。
いや、でもだってもう AI がやるっしょ。
ああ、そうね。
その、
う
ん、なんか、作業とかもそうだけど、やっぱコンサルの方が先になくなるんじゃないかなと思うんだよね。うん。なんか。
特にね、知識情報系はね、知ってるわけないですもんね。
そうなのよ。だから、例えば月次やるときとかに、先にその、全然知らなくても、まあ、デューデリでもいいけど、その業種の問題点とかさ、割ったらもう全部答えるもんね。
ああ。
うん。だから、そういう社会になってきて、今までさ、その、俺らで言うと再生とかってキャッシュフローの予測とか事業計画とかって結構大変だし、割と鉛筆舐めてたっていうのが実情、
はいはい、
だけど、で、だからそれを、俺らがやっててもそうなってるから、会社で作るのって結構難しいっていうか、
うん、
まあなんか、絵に描いた餅系か、まあ前年と
5% プラス。まあスライド。
スライド 5% プラスみたいな、うん。そのさ、高度経済成長期でもないのにさ、売り上げが自然に上がっていくことなんてないんだからさ。 そう、それで言うと、そういうのも過去のデータと今の社会実績とで多分 AI がやっていけるようになってくるっていう時代感があると、でもまあ未だにだって俺らが X 世代で20年前から同じことやってるなって俺思ってて。
なるほど。
最近そういう会社とかと打ち合わせて、これなんか変わるよなっていうか、やっぱ、っていうのもあるし、あとは、今言ったけど、その売り上げを上げていくのが正義感だったみたいなところが、まあそういう価値観があるのは成長という病じゃないけど。
成長拡大のね。
そう。確かに。やっぱそうじゃないと、なんか、かっこ悪い
みたいな。社
員何人いんですかみたいな。
ああ、売り上げ、
ね。なんか、お、100人よ、すげえ、みたいな。なんか、うん、いや、いませんの方がかっこよくなるかなとか思ったり、え、まだ雇ってんですかみたいな。そう、雇うやつしか入れらんないのねみたいな感じにさ、え、そんなに売り上げてそれしか残んないんですよみたいなさ。
まあ、未だにまだね、でかい方がかっこいいっていうの
が。かっこいいみたいなあるじゃん。
あれそうですよ
ね。実は俺これ多分逆転するんじゃねえかなと思ってて。
なるほど、
ね。コロナで分かったけど、まあ、補助金が入ったけど、まあ、力はあるだろうけどね。その、でも個人店超強えなとか思ったりさ、家族経営強えなって今思うもんね。
夫婦のラーメン屋みたいな。
そうそうそうそう、強いよね。
確かにね。まあ、家族でやってる床屋とかも最強でしたよね。
いや、そう、潰れないよね。なんか、そういう日本のなんかさ、なんか、家業というかね。
はい、はい。
なんかそういうので、だから借りたら返すのももう借りたら返せだろうし。
出さないとね、そろそろ。
でもそれ普通でしょって言われるから。
いやいや、ちゃんと伏線貼ってるから意味があるじゃないですか。でも確かに売れなそうですね。
売れないよね。借りたら返せって言われても。
なんかの倫理の本かな、みたいな感じ
です、ね。そうですねっていう。笑っていいと思うみたいな。うん、古いけどね。
確かに。ないんですね。
ないんだよね。ほら、ひっくり返って、お昼の。
ひっくり返ったんじゃない、終わっただけです。
終わっただけだ、ね。そう。そういうことを考えていくと、なんか、なんで、なんか、100店舗やりたいですみたいなのが、まあ、飲食だとね、そうやって影響力みたいなのあるのかもしれないけど、うん、逆にめちゃくちゃうまい店の方が、すげえ強くて予約取れない店作っちゃった方がね、手残りもいいだろうし、はい、そうすると、資本回転率とか考えていくとさ、なんか、ね、っていう感じになってくんじゃねえかなっていうのは思ってて、あとはだからこの多分内装系の人どうやって改善したか分かんないけど、お客さんは選ぶよね、そうなっていくと。やっぱ大きくしないんだから、こっちは選ぶ、こっちがというか、その提供側を選ぶ時代になるだろうなって、ひっくり返って、お客様は神様ですっていうさ、そういう時代じゃない。
確かにね、その幻想
は。お客様なんていりませんなのよ。逆にその、俺らで言うと専門家確保するが難しいから、で、いいことだけ仕事したいってなるじゃん、大きくしないなら。
うんうん。
その、まあ能力もそうだし、
ね、
とか、その人間性みたいなさ、だって AI でなくなるんだからさ、うん、あと売れんの多分人間だと思うんで、そうすると、まあ、ね、アドバイザーが AI になるかもしれないけど、まあそこで、それも含めてこう一緒にやっていくみたいな人材、だなと俺は思ってるから。
今までね、その一緒に連れてった人間が、AI 連れてって一緒に打ち合わせすれば。
そう。
だからそれクオリティできます、ね。
だって別に俺ずっと Google ないと、コンサルできないやつ、電波あるところで打ち合わせにしてくださいって言って
た。そうね。ずっと Google Air がこの番組のね、流行語になってましたから、ね。
古いんだよな、だから。でも Google Air じゃないけど、わかんないこともでも Google というかね、ウェブに助けられながらやってたけど、まあこれから AI ネイティブの人たちが出てくるんだろうけど、なんか専門家なんだからやれよみたいな、ふうな、いや言ってくる人、もうカスハラですかみたいな、多分税理士事務所にもカスハラですとか出てくるよ。
おぉ。
いやもうオタクはちょっとその無理強いがすごいんでやりませんみたいな。
ああ。
だからなんかさ、そう専門家当然やるでしょみたいなさ、継続してるでしょみたいな、あるけど、いやいいですって、もう来月からやりませんみたいな、そういう契約じゃないんで、
ね、
でもいるからそう一生付き合うと思ってたみたいな、そう思ってくれたらありがたいし、うちもそうするつもりだけど、だからちゃんと選ばないと、そういう覚悟でやるっていう、だから誰でも来たらやるとかっていうのはなくなってくるし、他飲食店とかもそうだと思うよ、いやいいですって なるよ、だって困ってないんでって、はいはいはい、売上増やそうとするから困ってるんで、
確かにね、
そのいいものを小規模でやって利益率高めるっていうことだったら、値上げだっていいお客さんだったら値上げできるし。
確かに。その付加価値をね、分からない人には売ったってもしょうがないです
よ
ね。
こんだけいいのよ。だから、もう値段、だから、そのね、あいみつ取ったらやめるとか、値段が勝負なんだったら値段安いとこいっぱい紹介するんでって、紹介料もらうわって思うよ。 そういうのはでも、
別のビジネスね。
でもそれでほら、ガンガン大きくしてって、なんか、工場を作っていくみたいなモデルもあるとは思うけど、なんか、うん、自分が金払ってるからって、調子に乗らない方がいいよねって、自分でもやっぱこう、戒めるというか、やっぱお客さん、いいお客さんでいようと思うよね。
うん
う
んうん、
その、いい、まあ、その、いい付き合いをしたいなと思うから、お互い人間同士とね。みたいなことになってくるから、なんかその、すごい、そういう観点でやらないと、
まあも
うい
いですよ。だからビジネスそのものがものすごいこう人間らしくなるところだけが残るんでしょうね。
うん、だから、俺はアートとかはそっちだと思うんで、アーティスト支援したいなと思うのは、やっぱもう仕事がだんだんなくなってきたら好きなことやるしかないんで。
確かにね。
それで、うん、その、だからすごい働きすぎだと思うし、だから、もうそういう文化とかね、なんかそういうところも視野に入れて、老後の、組み立てをしていかないと。
ね、いきなり老後。
いや、ちょっとだってもうついていけないし、AI とかもわかんなくなって、ほとんど使ってないわけじゃん、今成功してる、その、大企業のさ、社長とかさ、まあ社長が使う必要あるかわかんない。もう別に過去の価値観で成功しちゃった人ってやんないんだよね。
あ、
それがこれからの奴らがやってくるから逆転がやっぱ起きてくるじゃない。
この間出てたのは大企業の役員クラスで 20% ちょっととかな、うん、使ってるな。それでも、中小に比べたら、10倍とかみたいですけど。
そうだよね。だから、中小なんて自分でこう、なんか営業力とかやってきた人たちがさ、
うんうん、
そんなの、だから、この過去の成功体験が崩れていくから、やっぱこのね、時代の波にどう乗っていくかっていう、波乗り経営っていうね。
現地最後、最後軽っ。
なんで波乗り経営、だってコロナの時にさ、潮目変わった時にやっぱ乗れたかっていうの大事じゃん、この人もそうだけど。
ああ。
あそこでさ、この多分価値観を変えたわけでしょ、ガラッと。
はいはいはいはい。
うん、で、わかりやすくやっぱ変えるタイミングだったと思うんだよね。
すごいな、波乗り系に武装してきたよ。
波乗り系。
色武装。
いや、で、俺、これさ、社内で言ったらさ、
言ったの、
役員
が、みんなポカンとしてたっし
ょ。いやいやいや、なんか雰囲気はわかんじゃん。なんか、乗りでやってんなって思ったからさ、事業計画とかねえから、うちって、波乗り系だから、つって。
それが乗りだよね、
それは、うちの役員は、僕は波に乗れないんで、って言うから、お前は夜遅くまで仕事してる居残り経営だもんなって。ひでえこと言うな、俺、と思って。居残り経営。
居残り経営。
居残り経営から波乗り経営。
なるほどね。
っていうね。
価値観の転換。
価値観の転換ですよ。
居残り経営から波乗り経営。いやー、今日の番組のタイトルはもうありがとうございます。考えなくて済みましたけど。
いや、そんな感じなん で、ね、なんか前提を疑って楽しんでいくしかないと、うん。仕事がなくなるとか、中国人が来るとか、いろんなことがネガティブな話だけど、もうそういう時代だから、まあそれ、その波に乗ってね、なんか、どういう、何がし、自分はどういう思考するしかないね。自分はどういう生き方をしていくのかっていう
のは。その事実を受け入れての、波乗りということですね、
うん。そうですね。
なるほどね。ということで、波乗り経営でした。
波乗り経営でした。
ということで、終わりましょう。ぜひね、なんか意見ありましたら、お寄せいただけたらと思います。また。
クレームは受け付けません。
はい、クレームは5、6年後ですからね。
はい。
ということで終わりたいと思います。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で、税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。